はい、皆さんこんにちは。今回昨日から始まりましたマイクロソフトカンファレンスにご参加いただきまして、そして大変多くの方にですね、後ろの方の方大変申し訳ありません、ちょっと45分という短い時間ですのでお付き合いのほどいただければと思います。で、本セッションはオープンスタックに挑むクラウドコントローラー Azure Pack と題しまして、外にパブリックなクラウドだけではなくてオンプレミスでもクラウドを作っていこうというような動きがあります。で、そこの中でも非常に有名なオープンスタックというものがありまして、で、それとマイクロソフトとしては同じような技術、同じようなテクノロジーを持っているので、であれば社内で Azure そっくりな、クラウドを作れるんじゃないかなと、作れるんですよという話をしたくてですね、セッションをもらいました。で、できれば多くの話をしたいと思いまして、2つのセッション枠を持ってまして、今回はパート1で、このままこのセッションが終わって次にですねパート2ということで約90分の話として進めさせていただければというふうに考えております。私マイクロソフトでインフラ系のテクノロジーを担当しておりますエヴァンジェリストの高添でございます。改めましてどうぞよろしくお願いいたします。さて、少しだけ内容に入る前にお話をしておきたいんですけども、まずはアンケートですね、ずっとセッションでは聞いていると思いますが、お答えいただいて我々の活動、それから我々のテクノロジーにですね、いろんなフィードバックをいただければというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それから今回は配布物という形でセッション資料の配布はしておりませんが、後日このセッションの内容そのものもビデオで公開予定ですし、私自身は外向けに情報発信をする立場にありますので、いろんなところでセミナーもしておりますので、今回聞いていただいてもう一回ちゃんと聞きたい、もしくは社内に聞かせたい、いろんなことがあればですね、また追ってご相談いただければというふうに考えております。どうぞよろしくお願いします。さて、本セッションの内容です。まず最初の45分ですね、2つセッションのうちのパート1の内容になります。簡単に最近の状況といいますか、オープンスタックとマイクロソフトの関わりも含めて少しお話をした上で、Azure Pack というツールを使って、オンプレミス社内で手元で Azure そっくりなクラウドを作る、どういうものが作れるのか、実際にはユーザーさん目線でどんな感じのものが出来上がるのかっていうのを中心に、お話をして、で、今日ですね、私のセッションではあったんですけども、事例がようやく、出まして、その事例になってくれた会社さんのエンジニアさんにですね、来ていただいたので、スペシャルゲストという形で、途中でですね、事例の紹介、実際にどういうふうに使っているのか、どういう観点で使おうと思ったのか、今どういうふうに使えているのかという話もしてもらおうというふうに考えております。で、最後になりますけれども、まとめと、あとはまとめの前にですね、 Azure Pack は IaaS 仮想マシンのサービスだけではないいくつかのサービスが作れるようになってますので、その話もして終わりという感じで進めさせていただきます。で、まず時代が変わり始めて、ここは皆さんも感じてらっしゃると思いますし、今回のイベントでもいろんな話が出ておりますが、マイクロソフトも実は変わってきていまして、これオープンスタックとマイクロソフトの関係です。オープンスタックのサイトに行っていただけると、ノーバとか、あとは、ニュートロンとか、いろんな、キーワードでいろんなテクノロジーが、他のさまざまな技術をつながり始めています。その中にはマイクロソフトのテクノロジーもしっかり入っていまして、時代の流れとしてですね、いろんな入り口があって、そのいろんな入り口に対してテクノロジーベンダーとしてのマイクロソフトはしっかりとちゃんとサポートをしていきますよというスタンスになっています。で、これをやるためだけではないんですけども、マイクロソフトには今オープンテクノロジーズというオープンソースと共に生きていくっていう会社、子会社がありまして、その会社がオープンスタックとも一緒にやってマイクロソフトとの橋渡しをしているという状況にあります。じゃあこれでいいじゃないかという話もあるんですけども、一旦ちょっと整理をしたいなと思いまして、特にエンタープライズ、企業様向けのお客様のエンタープライズ社内部門の方とお話をしているとですね、これまでは敵はいませんでしたと、社内利用者と社内 IT 部門が1対1で紐づいていて、基準は社内にあります。予算、それから自分たちのリソース、スキル、そういうものを鑑みて、社内ではこういう IT を作ろう、こういう IT をこれだけかけて作ろうで終わっていたわけですね。それが パブリックなクラウドが出てきました。社内利用者はどこを見ているかというと2つを見ます。社内にある手元の IT とパブリックなクラウドですでにサービス化されて価格まではっきりとしているパブリックなクラウドと比べることになるんです。もう両方あるわけですから比べざるを得ないんですね。そうすると敵といいますか外にいます。社内じゃないんです。でこれをどうやって考えるかっていうとどうするか。でこれまではですね敵もいなかったので、ありそうなテクノロジー知った情報収集した技術だけを使って検証して積み上げていって社内 IT ができていたと思うんですけども、マイクロソフト自身も Azure をやって本当に気づいたのは使ってもらえることが最優先なんです。いいものを出すっていうことも大事なんですけども、いいものを出すとか、いうことだけではなくて社内利用者もしくは利用者の人が使いたいと思うものをいかに早くいかに確実に出していくか、要はサービスから始めて、考え方としてサービスから始めてそれが実現できる技術を使えばいい、そういう感覚にこれからなっていきます。でようやくですねその仮想化がゴールのような話をずっとインフラのエンジニアさんたちとはしないといけなかったんですけども、それがなくなりました。クラウドコントローラー、オープンスタック、クラウドスタックも含めて台頭しています。ただ私が一つだけ懸念をしているのはクラウドコントローラー面白いねって言って技術者たちが喜んでるんです。そうするとサービスの概念がなくなるんですね。また、オープンスタックを使いながらも一生懸命検証してできたって言って満足してさあ使えるものになってるんですか、いろいろとあるんですよみたいな話になっていると。しかもマイクロソフトはパブリックなクラウドをやってるので、もしかすると敵になるかもしれない。社内 IT 部門の方からすると敵になるかもしれない。そこでただただ敵だと思ってほしくないんですね。でこちらもいろんな場でお話をしてますが、マイクロソフトの戦略は、パブリックなクラウドだけにとどまりません。クラウド OS といって利用者の方から見た一貫性のあるシステムを Azure でも皆様のデータセンターでもそれからホスティング事業者さんでも同じように提供できるような技術を整えていこうというふうに考えているんですね。パブリックなクラウドは使いたいときだけ使えばいいですよ、いつでも戻せますよみたいな感覚のものを最終的には作っていきたいというふうに思ってます。でその一環として、利用者から見た一貫性の観点でクラウドコントローラーも必要であろうということもありまして提供しているのが Azure パックです。この Azure パックは Windows サーバー上で動くので、Windows Azure パックという名前になってます。ご存知の通りマイクロソフトのパブリックなクラウドは、Windows Azure という名前をマイクロソフト Azure に変えました。変えたのは、当然こう Windows サーバーだけではなくてさまざまなオープンソース Linux も動かせるようにしようと考えたからっていうのもあるんですが、Azure パック上でも当然 Linux は動くんですね。動くんですけども一応 Windows サーバー上にインストールして使うようなモジュールであるということも兼ねて、今のところ Azure パックはそのまま Windows がついています。でよく社内的にも外の詳しい方とも WAP という言い方をすることもあるので、ぜひ覚えていただければというふうに思います。さて、これからですね実際にその Azure パックについてお話をしていきますが、どんなことができるか。まず仮想マシンのサービスができます。あとで実際に動いているところをお見せします。仮想マシンのサービス Azure じゃないですよ、パブリックなクラウドの Azure ではなくて Azure パック。同じように新規ボタンがあるんですね。実際に開発しているチームは一緒なのでユーザーインターフェースを作っている人たち、パブリックなクラウドの Azure のユーザーインターフェースを作っている人たちがそのまま Azure パックにもしようと考えているだけでなので、同じものが出来上がる。で新規ボタンを押してエンドユーザーさんは自分の好きな時に好きなように仮想マシンを作ることができるようになっています。それからパブリックなクラウドの Azure は仮想マシンを作るだけではもうとどまりません、今回、IBM さんとの協業の話もさせていただきましたけれども、その前にはオラクルさんとも協業の発表をしました。仮想マシンを作ろうとするとですね、単なる仮想マシンだけではなくて上にいろんなものが載っている仮想マシンが作れるですね。で、Azure パックも同じことをやりたいと思いまして、Azure パックには普通に仮想マシンを作る画面と仮想マシンロールといって、追加のコンフィグレーションがされている仮想マシンを作るっていう画面が2つ用意されていまして、 例えばシェアポイントがインストールされているもの、エクスチェンジサーバーがインストールされているもの、まあ、いろんなものを作ることができるようになっています。それから社内でですね、環境を作ろうとすると、柔軟性がある形を作ろうとするとサーバーの仮想化を利用するんですけれども、サーバーの仮想化だけでは柔軟性が 100% 担保しきれないんですよ。なぜかというとネットワークが必ず一緒に動くからです。ちょっと何かしようとすると VLAN の設定しないとダメですみたいな話になってくると柔軟性もあったもんではないです。で、パブリックなクラウドの Azure はそれを考えて、一つテクノロジーを作りました。オーバーレイネットワークと言います。このこれハイパー V が動いているんですけども、そのハイパー V の上で複数の仮想マシンが動きますと。ただその複数の仮想マシンは独立した仮想的なネットワークの空間を持っていて、ちょっと見にくいかもしれませんが、一番上はブルーのネットワーク上で動いているように通信が、アイソレーション、まあ、実際には分離されると。真ん中の6つは、オレンジ色、ピンク色、それから一番下の6つは、グリーンのネットワークで通信ができているよっていうような状態をソフトウェア的にも作れるようになってるんですね。Azure Backも全く同じテクノロジーを使って仮想ネットワークっていうのを作れるようになっているので、ユーザーさん自身がネットワークを自分で作って、ちょっと違うことやりたいとか、ドメインコントローラー付きのなんかシステムを作りたいってなるとですね、どうしてもネットワーク分けないといけないんですが、それが簡単にソフトウェア的にできるようになっています。これも Azure Backの機能です。で、もう少しデータセンター系の事業者の方もいらっしゃってると思うので、もう少し踏み込んだお話をするとですね、右側に Azure Backで作ったデータセンターがあったとします。そうすると利用者の方がですね、複数のサブネットを作ることもできます。認証基盤用のネットワークと後ろバックエンド用のネットワークみたいな、こう複数作ってあげて、そして利用者の人はもともと社内にいますと、自分の社内にいるのであればそこを VPN でつなぎましょう。で、実際にはですね、パブリックなクラウドの Azure 以上に今細かなコントロールが効くようになっていまして、例えばエンドユーザーさんが自分で仮想マシンの IP アドレスを変更してもちゃんとそれが追随されて動いたりとかいうことが Azure Backの場合はできるようになっています。で、 VPN だけではなくて、まあ、グループ企業さん向けに Azure Backでサービスを提供したいということであれば、ルーターを介してその先には VLAN でつながっている別の会社さんのグループ会社さんのネットワークがあるということであれば、もう直接ルーティングをしてしまいましょうとか、まあ、この辺の自由度も、まあ、Azure と同じように、さらには Azure よりも細かくコントロールができるようになっているというのが現状になります。で、さらに、まあ、これも実際に見ていただきたいと思いますが、マルチ言語対応です。さて、じゃあ実際に画面をですね、見ていただきましょう。はい、これどっちだと思いますか。これパブリックなクラウドの Azure です。間違いないようにこれ消しときます。で、これ Azure Backです。まあ、本当に一緒なんです。で、 Azure Backでして、例えばですね、ちょっと時間あるな、管理者の人がどういうことをするかっていうと、プランっていうのを作ります。利用者、エンドユーザーさんに対して実際にどういうサービスを提供したいか、例えば MSC プランっていうのを作ってみましょう。で、ウェブサイトのクラウド、仮想マシンの IaaS ですね、で、データベース系のサービスも追加しちゃいましょうとかいう設定をして OK をします。で、これでプランが出来上がりました。ちょっとびっくりマークが入ってるんですね。なんでかっていうと、仮想マシンのクラウドについてはもう少しコンフィグレーションが必要になります。例えば、レッドクラウドで、仮想マシンはそうですね、仮想マシン50台まではもう自由に作っていいようにしてしまいましょうと、キャップだけつけておくんですね。上限値だけ設定をしておいて、基本的には自由にしてもらうというのが一番利用者にとっても、データセンターを運用している側にとってもすごく一番いいパターンだというふうに認識をしています。で、50台という設定をして、で、ネットワーク、例えばインターネットにつながるネットワークを使っていいクラウドですよとか、ハードウェアのプロファイルですね、 HA2A3 とか、まあ、サイズを作ってあげて、メモリとか CPU の 数っていうのをちょ調整したものを用意してあげたりですとか、であとは仮想マシンのテンプレートですけども、 CentOS 当然あっていいでしょう、それから Windows サーバーもあっていいでしょう、こういうものを選択をしまして OK と。あとはユーザーさんに使ってもらえそうなものを設定して OK を出します。でこれでこのクラウドを使っていいですよということでユーザーさんの登録をすることもできます。当然管理者の方がですね、ユーザーさんの登録を普通に自分自身で実現するというのが一番いいパターンではあるんですけども、パブリックなクラウドに近いサービスを提供したいということであれば、ここでパブリックという設定をしてあげると、実際には何もユーザー情報とかを持っていないエンドユーザーさんがこのサービスを自ら申し込んで使うみたいなシナリオも用意をされています。例えばサインアップですね、サムットアットマイクロソフトドットコムということで私の名前を入力をしますと、これで実は Azure パックにユーザーが登録されています。で登録されてこの後何をするかというと、公開されているプランっていうのが出てくるので、自分自身でこのプランを申し込みます。まあ、当然招待コードとか用意されているので、あるグループ企業さんにはこの招待コードで申し込ませようとかってやると、ユーザー登録っていう作業すらいらなかったりするんですね。でこういうものを環境として作ってあげて、エンドユーザーさんの画面がこちらになります。で一番簡単なパターンとしては、仮想マシンのリストが出てきまして、例えば Windows サーバー、これ内部的にはシステムセンターとか Windows サーバーが動いているので、DJ って書いてあるのは何かというと、ドメインに参加自動参加するような仮想マシンのテンプレートになっています。これができると社内の業務システムをスッと作りたいと思った時にはもう立ち上がってくるとですね、社内ドメインに参加をしていて、かつ、データベースがインストールされているものが出来上がったりとかもします。でここで、山田 VM02 を作りましょう。パスワードを入れまして、でネットワーク必要に応じてどこか好きなところを選択をして OK と。エンドユーザーさん、実際に利用者の人たちが仮想マシンを作ろうと思った時にやらないといけない作業はこれだけです。ちゃんとアカウントが登録されていて、ちゃんとキャップ付きで50個仮想マシンを作っていいと認められているのであれば、その中ではもう自由に環境を作っていきましょうと。あとは例えばすでに出来上がっているもので話をしますと、仮想マシンに対してリモートデスクトップでアクセスをすることもできます。ちょっと時間かかってますけども、これで仮想マシンに対してもう利用者の方はリモートデスクトップでアクセスをしてしまえば、それが Azure なのか Azure パックなのか社内の仮想マシンなのかっていうのも意識せずに普通に使うことができます。で Linux なんかはですね、ちょっと面白いことができまして、パブリックなクラウドの Azure は Linux は例えば SSH なんかでつなぎに行きましょうみたいな話をするんですけども、 Azure パックの場合は仮想環境のコントローラーが持っている、 Hyper-V が持っている管理画面のコンソールを出すことができるんですね、リモートから。そうするとエンドユーザーさんが例えば Linux を使っているときにですね、その Linux の管理画面を出してリモートで操作をすると。私みたいに基本 Windows で育ってきていたりすると、 Linux も社内で使わなきゃ、でもちょっと UI の後がいいなとか、なかなかですね全部コマンドでっていうのが苦しいということであれば、こういう方法もありますよと。これ全部 Hyper-V で動いているので、当然シャットダウンみたいなことも普通にできるようになってます。結構面白い感じですね。でこのくらいの感覚で全て物事を進めていきましょうっていうのが Azure パックの本来の目的でして、あんまり細かな話をする必要がないくらい本当にシンプルでかつ高機能にできていると。あ、もう一つありました、ごめんなさい。ユーザーインターフェースの右上にですね、地球儀のようなマークがありまして、でここで例えば英語 で設定をしますと英語になってます。ドイツ語、ドイツ語になってます。おそらく究極 のマルチ言語対応ユーザーインターフェースになってまして、本当にパブリックなクラウドをやってよかったなと思うのは、こういうものを提供するべきだっていうのを開発者の人たちがですね、気づいてくれたっていうことでもあります。ですからグローバルにこれを展開したいと思うときに何かしないといけないかっていうと、いりません。もうこのままインストールしてそのまま海外の方に使っていただける状態になっております。ということで、実際に使ってみた感想も含めてですね、これからスペシャルゲストさんに登壇をしていただきましょう。それでは BB システムさん、重田さん、よろしくお願いします。皆さん拍手でお迎えください。
はい、ではここから、私の方からですね、Azure Pack の事例について、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。とまず、事例の話に入る前に、簡単に自己紹介だけさせてください。改めまして、私BB システムの、重田と申します。業務に関しては、情報システム部門に、所属しておりまして、その他、マイクロソフト製品に関する、営業支援から案件支援とかですね、まあ、いわゆる何でも屋みたいな形で、活動しております。会社の方に関しては、今年で27年目を迎えた企業になりまして、ほぼ2000年にですね、マイクロソフトさんと業務提携をしてから、事業のほぼ 100% がマイクロソフトプラットフォームに関する事業を展開かけてきております。ここ近年におきましては Azure 上でですね、クラウドサービスといったものを展開かけてきておりまして、主要パッケージとしてはですね、階層型のアドレス帳を展開するアドレスルックといったサービスを展開しております。こちら、Office 365とかですね、Exchange のアドレス上に、階層型に表示させるもので、Outlook OWA からも参照可能な、サービスになっており、現時点で15万ユーザーの導入実績もあります。またその他にもですね、Look シリーズという形で、かゆいところに、手が届くような、サービス群も、続々と、登場してきております。すいません。で今回ですね、エクスポ会場にて当社ブースも展示しておりますので、この後お時間の許す限りですね、当社のブースの方にも足を運んでいただけますと、幸いです。では、会社紹介もですね、早々にちょっと切り上げさせていただきまして、事例の話に、進めさせていただきたいと思います。当社ですね、マイクロソフトの、製品検証であったり、開発環境の構築といったものをですね、各部署で非常に多くの時間を費やしておりました。またこれまでですね、そういったハイパー V を使っているんですけれども、そのホストのメンテナンスとかネットワークの変更であったりとか、その他作業がですね、各部門個別で実施しておりまして、非常に非合理な状態でありました。でこれを改善するために当社では Azure Pack の方を構成をかけております。現時点では仮想マシンサービスと、先ほど話がありました仮想ネットワークサービスの方を、展開かけておりまして、また、代表的な、製品に関しては即座に利用ができるような、仮想マシンロールといったところも、展開をかけてきております。そしてこの Azure Pack、導入するにあたって大きく、2つの目標を掲げました。1つはですね、我々管理者面のレイヤーとですね、利用者といったところを完全に分離するっていうところを目指しました。こちらシステムセンターと Azure Pack を導入することによってですね、比較的容易に実装することができましたし、開発者とかにおいてきましては、これまでやってたホストのメンテナンスといった作業を一切排除するっていうことを目的に進めました。で2つ目がですね、クラウドに負けない環境作成を作ろうというところで、目指しました。で皆さんもすでにご存知の通り、マイクロソフト Azure 非常に簡単で非常に便利にご利用いただける、サービスとなっているかと思います。今回プライベートクラウド化するにあたってですね、プライベート側も同じような利用感でできるサービスっていうのを提供しないと、社内でいくら展開しても利用してもらえないというふうに私ども考えまして、じゃあそれをどうするかっていうところを徹底的に考えました。一つに Azure Pack に関してはカスタマイズができるというメリットがありました。またサービスを提供するにあたって、これまでの業務フローっていったところの流れがあったんですけれども、こちらからサービスを提供する、では今までの業務はどうだったかっていうところを徹底的に見直しまして、 両方からアプローチをきて最適化っていうところがこの Azure Park を導入することによってできたのかなというふうに実感しております。そして検討した結果、当社ではですね Azure Park 以外にも周りにもちょっとカスタマイズを含めましてこのような構成で実装しております。先ほど高田さんのセッションでもありましたが、利用する前にサブスクリプションの作成であったりプランの割り当てといったところが必要になってきます。こちら当社の方ではですねすでにシェアポイントの承認ワークフローとかをですね実装かけておりましたのでそちらから、フォームで、流用するように展開をかけております。利用者はこちらシェアポイントの方からですねサブスクリプションの作成に必要なデータを入力してもらいます。そして、シェアポイントで承認ワークフローが動きますと今度、左下の自動化基盤というところでシステムセンターのオーケストレーターというところの、ランブックでですねサブスクリプションの、作成であったりプランの割り当てといったところを、自動化で処理をかけております。そしてこちら自動化で処理を行ったものがまたシェアポイントの、アクセスに戻ります。こちら、アクセスの方にですね各申請をいただいたサブスクリプションのデータであったりまた VM の、すみません、Azure Park で作成された VM の情報といったものをアクセスの方で収集しサブスクリプションや VM といったデータを、利用者が比較的簡単に見れるような構成を取っております。またその Hyper-V とシステムセンターの基盤の上に今回 Azure Park を展開することによってパブリックの Azure と同じインターフェースというものでですねプライベートクラウドというところがサービスで展開することができております。そしてこちらがですね全体のシステムの構成図になります。当社東京と大阪に事務所がございましてそれぞれ東京にホストがですね150台、大阪に100台ハイパービューホストを展開しております。そしてシステムセンターまた Azure Park のサーバー群に関してはすべて東京側に配置して大阪に関してはですね現在では1ギガの VPN でリモートで管理するようにしております。こちらの1ギガの帯域 ですね全く問題ないパフォーマンスが出ております。またですねホストネットワークの管理に使うシステムセンターのバーチャルマシンマネージャーというところですねサービスプロバイダーファンデーションというコンポーネントも一緒に展開かけております。こちらSPF とちょっと訳させていただきますが、Azure Park からの操作であったりオーケストレーターから自動化するときにここのコンポーネントをつついて実は内部で動作をかけております。このため、Azure Park 展開する際にはですねこちら VMM と同じく SPF もしっかり冗長化をかけて、展開していただくことを、お勧め、させていただきます。とまた現在ロールアップ3まで、出ておりますのでこれから検証される方ぜひロールアップ当ててからですね比較的すごく安定してきておりますのでロールアップだけ当ててから検証されることを、お勧めです。また当社社外からもですね開発環境とか検証環境というところのアクセス利用というところを構成しておりましてこちらパブリックのマイクロソフト Azure 上にですね ADFS を展開して認証しております。実は Windows Azure Park の方なんですけども ADFS 認証に対応しております。このため社内からとかですね外部からでもシングルサインオンでログオンすることができます。また外部からに関しては ADFS の多要素認証というものを採用しておりまして特定の条件を満たしていない端末デバイスに関しては認証ができないサービスにアクセスできないようなセキュリティも担保できております。そしてこの Azure Park 今回構成実際に行いまして管理コースこれまでのですね個別管理していた頃から比べますとHyper-V のホスト運用にかかる工数が大体 40% 削減に成功しております。やはりこれはシステムセンターと Azure Park によるですね統合管理と管理と利用を分けたことまたオーケストレーターによる処理の自動化っていうところが大きくこの削減につながったのではないかと実感しております。また利用者観点からなりますと開発環境の展開時間の削減というところで先ほどサービステンプレートの話があったかとは思うんですがある程度アプリケーションが組み込まれたイメージというものをだいたい10分程度で展開が可能になります。このため開発者の方にですねこれまで一から OS を入れてコンポーネントを入れるっていう作業が不要になりまして開発者が他の作業で時間を取られるっていうところを削減し生産性といったところが向上につながったのではないかなというふうに思います。 またエンジニア視点からなんですけども、仮想ネットワークの理解に少し助かったかなというふうに感じます。パブリックの Azure の方も仮想ネットワークの作成非常に簡単にできるかと思います。 Azure パックにおきましても本当に画面上から選択するだけで仮想ネットワークがすぐ利用可能になるんですけれども、我々その情報システム部門としてはホストのネットワーク構成をどう構成すればいいのか全く空をつかむような思いでした。で実際今回そのシステムセンターとですね Azure パック、実際に構成してみて仮想ネットワークを動かしてみるとやっぱり中の動きが、見ることがやっぱりできるんですね。でそれをすると本当に仮想ネットワークって難しい苦手意識がすごくあったんですけども本当に触りの部分だけかもしれないんですけどもちょっと分かった気になれた、ような気がします。で最後になるんですが、今後この Azure パックの展開予定だけちょっとお話しさせていただきますと当社でまだ導入している Azure パックの機能って本当まだ一部になります。Azure パックは本当にサービス機能というのが多く展開されておりまして、また容易に展開することもできます。その中でも当社の環境ではですねまず課金モデルを実装しようと試みております。パブリック の, クラウドの方でも CPU 課金とかネットワーク課金とかということで徐々に課金されるかとは思うんですけども、それと同じ仕組みが Azure パックからでも容易に実装がすることが可能になっております。どうしてもプライベートクラウドというところになりますとリソースに対する課金を構成しないと好き勝手使ってしまう。でも不要それが本当に必要なものが展開されているのかといったところの舵加減が全くできなくなってしまう恐れがありますので、このエンジニアにもですねリソース貸しとそのコスト意識というところを意識してもらう意味も込めて当社の方では課金モデルは早々に展開していきたいというふうに思っております。また将来性を見据えた、基盤準備というところなんですけれども現時点 Azure パックに関してはプライベートクラウド側のみがターゲットで構成することができております。ただしシステムセンターとかですねその他流れを見ている限りですね Azure パックも必ずハイブリッドといったところを意識してアップデートされてくるだろうというふうに見込んでおりまして、この仮想ネットワークといったところとですねあとはその自動化している処理パワーシェルであったりとかそのような処理とかサービステンプレートといったところをですね双方向で使えるのにはどうすればいいのかというところに今後は注視してテンプレートの作成とかを進めていこうというふうに感じております。またサービステンプレートの拡充というところでですねマイクロソフト Azure の方ではすでに展開かけられておりますがアプリケーションだけではなくてシェアポイントファームの展開の自動化であったりとかですねどうしても開発のエンジニアさんがシェアポイントの開発をする環境をするのにファームの展開をするってなるとなかなかハードルが上がってしまいがちです。でのでそこまでもうテンプレートとして用意してあげてもう開発者はもう開発だけに時間を費やしてもらうっていったところまでですね構成できるのが Azure パックになります。またちょっと参考までにちょっと PowerShell DSC というちょっとキーワードも挙げさせてもらってるんですけども、こちらサービステンプレート以外からのアプローチとして PowerShell DSC を用いた仮想マシンの構成であったりそれのハイパー V ホストの構成であったりといったところも自動化とかですね展開という加速をするためにこのあたりも検討していきたいなというふうに感じております。
はい、私聞いた、はい、いいですかお話ししたいこと、はい、本当はゆっくり聞きたいんですけども時間がないので重田さんのお話はここまでとさせてください。皆さん拍手でお迎えください。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ですね、今もうウェブのサイトには事例が上がっていまして、仮想マシンでいうと1000台くらいで常時70個ぐらいのプロジェクトが走っているのを、仮想ネットワークを使ってきれいに分離しながら、自動化をどんどん進めていただいているという非常に面白いすごくシンプルでかつ面白い事例になっています。であとは重田さんからお話をしていただいた Azure パックだけでは足りなさそうなところをどうやって補うかというところはすごく参考にもなると思いますし、まあ、この後のセッションもまた開発系の話もしますのでその辺も参考にしていただければというふうに思います。でも仮想マシンを作って展開をする、それから仮想ネットワークを作ってサービスにするっていうのは Azure パックの基本概念で本当に簡単にできます。驚くぐらい簡単にできるんですけども、もうそこまで来たらさらなるポテンシャルを使ってもっと IT 社内の IT それからクラウドを良くしようというところで、例えばですね、Azure パック今日お話をさせていただいてます Azure パックと、 セッション PT212 っていうので Azure を使った災害対策 Azure サイトリカバリーのセッション出られた方もいらっしゃるかもしれませんけども、社内で動いている仮想マシンが自動的に Azure にレプリケーション複製されていつでも Azure 側で立ち上げられるようにするっていうサービスが出来上がったんですね。ちょうど10月の頭にサービスを提供開始をしました。これ実はベース一緒なんです。ハイパー V が動いていてバーチャルマシンマネージャーが動いているという基本的に用意しないといけないものが全く一緒だっていう状態を考えるとですね、こんなことができるようになっています。仮想マシンのテンプレートに、Azure にリカバリーですね、要は Azure に複製をしましょうっていうチェックボックスができるんですけども、これを仮想マシンのテンプレートにつけておくんです。そうするとこのテンプレートを使って作られた仮想マシンは自動的に Azure に複製されます。本当に勝手に Azure にどんどん複製がされていくような形を取ることができます。ですから Azure バックを使っている人たちは災害対策をしているっていうのを意識しませんが、ちゃんと基盤をやっている方々にとってはいざという時にはちゃんとクラウドが Azure がサポートをしてくれると分かった上で全ての環境が低コストですごくシンプルに整うというような形を取ることができるようになっています。それから仮想マシン仮想ネットワークだけではなくてウェブサイト、最近 Azure だとですねウェブサイトがすごく進化をしているんですけども、 Azure パックもちゃんとウェブサイトっていう概念を持っていまして、でその単なるウェブサイトって静的なウェブサイトだと大したサービスっていうことはないんですけども、裏でちゃんとデータベースが動いているような状態を作りましょうといういわゆるパースの世界ですね。パースの世界でも Linux でウェブサイトを作ろうと考えると、例えば MySQL の話、オープンソース系のウェブのサイトを作ろうってなるとデータベースは MS の SQL サーバーではないパターンもあるので、ちゃんと MySQL もデータベースをサービスとして実現できるようになっています。それからサービスバス、パブリックなクラウドとつなげるためのサービスバスを作ったりですとか、あとはオートメーションを作ったりすることができます。でウェブサイトについてはちょっとだけ画面を見ていただきたいというふうに思いますけれども、これ先ほど仮想マシンを作ってちょうどさっき作った仮想マシンはもう出来上がっていますので、これも簡単にですねつなぐことができるようになっています。ただもう仮想マシンだけではなくてウェブサイトを作りましょうと、例えばギャラリーからという設定をしますと、もうちょっとするとたまにこうアイコンが出てこないことがありますが、来ました。パルケナクラウドの Azure で実現できているオープンソース系のサービスを組み込んだ形のウェブのサイトはもう数クリックで実現できるようになっていますし、オープンソースとか関係ないと、社内でちゃんと業務システムを動かすんだということであれば、業務システムを動かすための空のサイトですね、 .net であったり、あとは PHP であったり HTML5 であったり、そういうモジュールが埋め込まれたウェブのサイトを簡単に立ち上げられるようになっています。例えば空のサイト、山田ウェブ03でありますと、ウェブサイトを立ち上げようと思った時にもう仮想マシン作るのが正直馬鹿らしくなるくらいあっという間にですねウェブのサイトが出来上がってきます。あと数十秒でおそらくできると思うんですけども、これで出来上がりました。でクリックをしますと、今何も出てきませんけども空のサイトが出来上がってるんですね。 .net の ASP.net のアプリケーションも手元にあるよということであれば、ここに展開していただければいきなりアプリケーションを動かせるんですよ。ここに対して例えば今ウェブのサイトだけでしたけれども、山田ウェブ04ですね、ここにデータベース、例えば SQL サーバーベースのデータベースを後ろで作りましょうと、データベースの設定をします。山田 DB02 で管理者は山田01でパスワードを入れてクリックすると、同じようにウェブのサイトが出来上がっただけですけども、この裏側にはもうデータベースが動いていて、そのデータベースにデータを格納してさらにウェブのアプリケーションを置いてあげるといきなり 処理ができるようになる、そういう形も持っています。ですからただただ仮想マシンというレベルの話ではなくて、より高度な社内システムの構築にも Azure Pack は十分、対応できるものになってきているという話です。それから、Azure Pack 入れていただいてどんどんどんどん自動化を進めましょうって言ったときに、例えばなんかデータのバックアップをしたいですとか日々のバッチ処理をしたいっていう、そのバッチ処理をする実態をどこで管理するかっていう話をですね、Azure Pack 側で管理をしましょうって話ができるようになったんです。これオートメーションと言います。でこのオートメーションの仕組みに対して、Azure Pack のオートメーションはここですかね。この Azure Pack のオートメーションっていうところに対していろんなバッチのジョブを登録をしてあげて、このバッチのジョブに対して例えばスケジューリングなんかもここですることができるので、定期的に何かの処理は勝手に動いていると、そうすることによってジョブを実行するためのエンジンに相当するマシンを準備する必要もありませんし、そのスクリプトの管理っていうのもみんなで Azure Pack の画面ウェブでできてますから、みんなでチームで見ることができるので、そのチームで共有をしながら、その共有されたスクリプト環境っていうのが整えられるようになっています。実はですね、この、Azure Pack のオートメーションの機能は先に出て、最近ちょっと前ですけども Azure 本家 Azure にも組み込まれました。こういう、Azure から Azure Pack に来るものもありますし、社内で出来上がっていたものが Azure に流れていくものも今増えてきているっていうのが、マイクロソフトの、ハイブリッドクラウドの状況になります。で他にも、まだベータ相当ですけども、ブログのサービスが始まりそうです。それからハイパー V じゃなくて VM なんだよなっていう時にですね、一応 Azure Pack から直接、VSphere の環境をつけるようなツールもサードパーティーで出てきています。であとは先ほどのテンプレートを使って全デスクトップのサーバー群をですね一気に展開するみたいな、DAS のサービスを社内、自社内で用意したクラウドで提供しようみたいな時にも Azure Pack が実は生きてきたりとか、いろんなものがですね、つながり始めています。そしてこの後のセッションでもまたお話をしますが、 Cisco さんの ACI、 非常に大規模かつ面白い戦略の ACI と Azure Pack が連携し始めました。今回 Cisco さんのブースでも展示をしていただいておりますので、もし興味があったらお声掛けいただければというふうに思います。ということで最初のセッションのまとめですけども、なんかいろんなことを考えていろんな技術を勉強しながらようやく組み上げるみたいなものではなくて、これから の IT の在り方として無理なく無駄なく本当にシンプルにかつやるべきことをしっかりやると、特に利用者目線でプライベートクラウドを作りたいと思う方にとってはですね、 Azure Pack 面白いと思いますので、ぜひ皆さんも使ってみていただければというふうに思いながら、私の最初のセッションは終わりとさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。